声の情報、大阪の社会福祉、2024年9月、ナンバー832号、東住吉区朗読ボランティア、なでしこ会制作。目次、1、話し合いを重ね地域の力に。2、コラム HB。3、社協で働く私の仕事、5。4、支社協。能登半島地震職員派遣報告会。5、この花区地域コミュニティの活性化から安心した暮らしの実現へ。6、風を読む。7、大阪市社会福祉大会講演会。8、大阪府共同募金会からのお知らせ。以上です。目次。1、話し合いを重ね地域の力に。2、コラム HB。 3、社協で働く私の仕事、5。4、支社協、能登半島地震職員派遣報告会。5、この花区地域コミュニティの活性化から安心した暮らしの実現へ。6、風を読む。7、大阪市社会福祉大会講演会。8、大阪府共同募金会からのお知らせ。以上です。1、話し合いを重ね地域の力に。東住吉区地域懇談会で地域活動の現状、魅力を共有し、これからを考える。東住吉区の地域懇談会について、令和6年8月号で概要を紹介しましたが、大阪の社会福祉832号では、区の中央部長井公園の東側に位置する高井地域で実際に実施した様子を紹介します。地域役員、活動者が一堂に集まって開催。8月2日午後2時から4時、高井西会館に各地域団体の会長や、民生委員、児童委員、地域福祉サポーター、食事サービス、ふれあい喫茶などの活動者、高井地域を担当する中野地域包括支援センター、区社協職員が集まりました。この取り組みは、地域住民と福祉専門職が顔の見える関係を作り、話し合いの場を持つことで、地域の現状、ニーズから今後の活動を一緒に考える機会として、東住吉区内各地域で順次実施しています。冒頭、高井地区社協会長の房本義春さんから、本日は高井の地域活動について話し合い、場の活性化とともに、皆さんのさらなるご活躍にもつながればいいなと思っているので、自由に意見を出してほしいと挨拶があり、開始しました。地域の強みや特徴を把握。グループワークに先立ち、区社協職員から地域懇談会の目的、小地域福祉活動の歴史、居場所、集いの場の重要性やボランティアの役割、区社協から気になる方を居場所につないだ事例などを報告しました。また、区社協内の事前打ち合わせでまとめた、高井地域の強み、素敵なところや特徴などを地域担当職員から発表しました。その後、2グループに分かれ、食事サービスやふれあい喫茶、親子サロン、虹の会、健康講座、歌、体操など、ふれあいクラブ、折り紙、映画会、100歳体操などをテーマに、それぞれの活動について、1、活動の現状、2、良かったこと、工夫していること、3、気になること、困りごと、4、これから取り組んでみたいことを話し合いました。進行、初期は、区社協職員が担い、全体共有での発表は地域の活動者が行いました。 区社協職員から見た高井地域の強み、素敵なところ、特徴、地域アセスメント内容。遠くまで外出が難しい方も、高井会館と高井西会館という二つの拠点があることで、より身近な場所で活動に参加することができる。新たな活動者や次世代の担い手発掘のために、ボランティア募集を行うなど、地域の中で活動者の輪、見守りの輪を広げている。親子サロンや子供の居場所では、幅広い世代の活動者が関わっており、地域全体で交流の場を盛り上げている。居場所では活動者の得意なことを活かしたり、新しくボッチャやパフォーマンスボランティアの依頼など、多様なプログラムを取り入れ、参加者が楽しめるよう工夫している。活動者は参加者への気遣いや心配りを大事にしており、居心地よく安心できる居場所づくりを心がけている。また、参加者同士がコミュニケーションをとり、交流につながることを大切にしている。高井地域ふれあい喫茶、当日の記録に基づき整理。1、活動の現状。第4水曜日13時から15時開催。女性部で運営している。女性部一人一人が声かけし、地域ボランティアが12名ほど増えた。メニューが豊富で、夏は手作りの抹茶プリン、ごまプリン、ミックスジュースを提供している。前日から仕込むぜんざいが一年を通して人気である。2、良かったこと、工夫していること。新規ボランティアが増えたので、活動者も喫茶の場も活気づいている。60から70歳代の活動者が活躍できる場になっている。カウンター式の席を設け、一人で来ても気兼ねなく座れる席を用意している。活動者が楽しく活動することを大切にしている。喫茶の良い雰囲気につながっている。学校の休み期間には活動者の娘が孫を連れて遊びに来る。3世代が集まってこの場を盛り上げてくれている。5回参加すると次の一品が無料となるお楽しみ券を作り、また来たくなる工夫をしている。3. 気になること、困りごと。もっとたくさんの方に来てもらえたらと思う。新規ボランティアが慣れるまではバタバタすると思う。4. これから取り組んでみたいこと。40歳代の若いボランティアを増やして、次世代につなぎつつ、今の60から70歳代の活動者には、細く長く楽しみながら活動を続けてほしい。親子サロン参加者に周知し、若い世代の方々にも気軽に参加してもらいたい。手品や楽器演奏などを取り入れ、喫茶に来る楽しみを増やして参加者に喜んでもらいたい。活動者の熱い思いから今後の発展へ。最後は地域懇談会のまとめとして、地区民生委員長の南照美さんが、すごく盛り上がり、想像していたよりも楽しい時間であっという間だった。皆さん一人一人が自分の意見を言ってくれる機会となり、実施してよかった。これまで苦労もあったかと思うが、今も活動を継続できているのは皆さんの頑張りのおかげ。これからも皆さんと共に高井地域をより活気あふれる街にしていきたい、とメッセージを送りました。地区民生委員長の南さんの写真があります。また、房本さんからは地域懇談会を実施したことで、自分が参加している食事サービスの他にも知らなかった活動を知る機会となり、今後顔を出してみようと思った。地域活動の良いところ、課題について改めて把握できたので、今日出た意見を今後につなげていきたいと語りました。地区社協会長の房本さんの写真があります。 今回の取り組みを振り返って、クシャ協の岡村彩香第一層生活支援コーディネーターは、どの地域も前向きな意見が多く、熱い思いを改めて感じています。活動されている方の思いを大事にしながら、高齢者の集いの場のさらなる活性化に向けて、地域と一緒に取り組んでいきたいと話しました。続けて、柴田つぐみ地域支援担当主事は、他部署と連携することで広がりのある内容となった。今後も地域の発展につながる話し合いの場づくりを支援していきたいと話しました。地域懇談会のポイント。地域活動の良いところを再確認し、自分たちの地域の強みや特徴を知る。小地域福祉活動の成り立ちや目的を伝えたり、居場所、集いの場があったからこそできたつながりの実例を紹介することで、活動の意義や重要性を確認する。活動に関わるボランティアの存在の大切さ、声かけ、プログラム、雰囲気づくりを伝え、やりがいやモチベーションの維持、向上につなげる。クシャ協から見た地域の強みや特徴を伝えることで、自分たちの地域の魅力や取り組みの必要性を再認識する機会を作る。様々な活動について一緒に話し合うことで、活動の発展につながる。活動や団体の垣根を越えて話し合うことで、横のつながりを強化し、連携しやすい関係を作ることができる。こんなことができたらいいなを言語化することで、次の一歩を踏み出すきっかけや活動の活性化、さらなる発展につながる。地域活動者同士が話し合うことで、知らなかった活動を知る機会となり、良いところを互いの活動に生かすことができる。それぞれの活動を知り、他の活動の場を周知するなど、協力をし合うことで、地域全体の場の活性化につながる。写真があります。地域懇談会に参加した高井地域の皆さんと、クシャ協職員。写真終わり。
2、コラム HB。熱中症にならないように、ポットに冷水を入れて持ち歩いている。20年ほど前にオーストラリアのキャンプ場を巡りをしたとき、スタッフの多くがペットボトルサイズのポットを持ち歩いていることに気づいた。温かいコーヒーを入れているのだ。喫茶店もない野外で活動するのに、これは便利だとメルボルンに戻るなり、市場に飛んで行った。雑貨屋さんの店先でたくさん並んでいるうちの一つを買った。ホテルに帰ってゆっくり説明書を読んでいたら、メイドインジャパンと書いてあって大笑いをした。そのポットが熱い日本でまだ活躍している。もう一つ同じような体験をした。引っ越した家に古井戸があって、災害時に役立つと埋めずに置いている。とりあえずロープにバケツをつないで自力で組み上げようと鶴瓶用のバケツを探したが、近所で売っているところがなかった。田舎へ行けばあるだろうと高知の知人に頼んで探してもらったら、大阪の道具屋筋から送られてきたという。私が直接道具屋筋に足を運べばよかった。日本製のポットをメルボルンで買い、道具屋筋のバケツは高知を経由して私の元へやってきた。3、つながりを作る。暮らしを支える。活動を広げる。社協で働く私の仕事。5、社会福祉協議会、略称社協は、社会福祉法に位置づけられた地域福祉の推進を目的とした民間団体です。住民や地域団体、民生委員、児童委員、社会福祉施設、NPO、 企業などと連携し、互いにつながり、支え合い、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、様々な活動を展開しています。具体的には、地域福祉活動の立ち上げから、継続の支援、ボランティアの育成や受給調整、関係団体のネットワーク作り、生活にお困りの方への相談支援など、その役割は多岐にわたります。そんな社協についてわかりやすく伝えられるよう、入職2年目から5年目の若手職員に社協として担当している仕事や、そこに込める思いを聞きました。大阪の社会福祉832号の記事は、8月9日に開催した支社協内定者説明会の内容を元に編集しています。岡田地域支援担当主事、岡田優奈さんの写真があります。入職3年目、港区社会福祉協議会、令和4年4月入職、地域支援担当。具体的な仕事内容を教えてください。地域支援担当では、地域に出向くことが多く、地域行事に参加して、地域住民とのつながりづくりや、活動する上での相談対応のほか、ボランティアに来てほしい施設や、団体と活動したい方をつなぐボランティアコーディネーターも担っています。多機関と連携して作り上げる活動や、区社協が事務局機能を担っている会議などでは、運営も行っています。普段、どのような思いで仕事をしていますか？地域支援を担当して3年目となり、決められたことをそのまま行うのではなく、取り組みの目的や多機関との連携を意識して取り組んでいます。様々な場面で何かを伝えることが多くある中、その時々の対象者に合わせた説明が求められる難しさもあります。ついつい専門用語を使ってしまい、配慮が足りなかったなと反省することもあるため、多くの方と接する機会が多いからこそ、どのように説明するか、どこまでお伝えできるかを慎重に考えて取り組んでいます。やりがいを感じたエピソードを教えてください。保育園からお楽しみ会を盛り上げてくれるボランティアに来てほしいと相談を受け、区内で活動している人形劇のボランティアグループとのマッチングを行った際に、双方の笑顔が見られた瞬間がとても印象に残っています。子どもたちが笑顔で人形に触れ、その様子を見たボランティアも笑顔になっているのを見て、ボランティア活動を通して関わるみんなが素敵な時間を共有できた瞬間で、そこに立ち会えた時に、ボランティアコーディネーターとしてやりがいを感じました。久保生活支援コーディネーター、久保夏美さんの写真があります。入職4年目。この花区社会福祉協議会。令和3年4月入職。地域支援担当。令和4年4月。第一層生活支援コーディネーター。具体的な仕事内容を教えてください。生活支援コーディネーターは、高齢者が地域でいつまでも元気に暮らすことのできるよう、地域住民や専門職とつながりを持ち、高齢者を支える助け合いの仕組みづくりや、高齢者が参加できる場づくりや、情報発信などを行っています。地域住民を対象とした LINE 講座では、定員を超える応募があり、受講者からのもっと多くの人が受講できるようにしてほしい、スキルアップしていきたいという声を受け、受講者がボランティアとして活動し、活躍できる場作りを進めています。普段、どのような思いで仕事をしていますか？ 社協職員として4年目となり、社協組織の一員として業務を行うことを意識し、とにかくやってみるという姿勢で取り組んでいます。異動を経験して職員間の連携の重要性を感じたため、他の職員の業務内容や事業を把握することを意識し、内部での連携を心がけています。どのような時にやりがいを感じますか？1年目は先輩職員についていくことで精いっぱいでしたが、地域に足を運び、コミュニケーションを重ねる中で、自分が取り組みたいことやできることを見つけることができ、社協職員として関わる意味や目的を考えるようになりました。今では自分の意見や考えを自由に出し、取り組みたいことに挑戦できることにやりがいを感じています。写真、モルックをテーマとした介護予防の場。写真終わり。大西包括支援担当主事。大西真穂子さんの写真があります。入職3年目。大正区社会福祉協議会。令和4年4月。入職、地域包括支援センター。具体的な仕事内容を教えてください。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として、介護や福祉に関する様々な相談を、本人や家族、地域住民などから受けています。困りごとをどのように解決していくのか一緒に考え、適切な介護サービスや制度、関係機関につなげるなどの支援をしています。区の地域包括支援センターの広報誌作成や、地域の方と高齢者が交流できる場である認知症カフェの運営も担当しています。普段どのような思いで仕事をしていますか？様々な方と接する仕事なので、こちらが意図していない受け取り方をされる場合もあるため、伝え方や関わり方など悩むことも多いですが、上司や先輩職員、関係機関の方々から教わる中で、自分自身の知識や経験、引き出しを増やし、より良い支援に向けて、自分自身の力を生かしたいという前向きな気持ちで働いています。どのような時にやりがいを感じますか？個別の相談支援の業務になるため、相談者からの相談してよかった、ありがとうと伝えてもらえた時や、相談で来所された時は、どこかしんどさを抱えていた本人や家族が、私たちが関わることによって、生き生きとした表情に変わっていく様子を見ることができた瞬間です。一日テレビを見るだけで楽しいことが何もないと言われていた方が、サービスを利用するようになり、今では楽しく過ごせているよと言ってもらえたときは、私も嬉しい気持ちになりました。
上岡総務課主事。上岡大人さんの写真があります。入職2年目、大阪市社会福祉協議会、令和5年4月入職総務課。具体的な仕事内容を教えてください。私が総務課で、主に担当しているのが、職員が働いている状況を管理する、労務管理や大阪市社協としての広報情報発信、理事会、評議委員会など組織の重要な意思決定の場に携わったり、長年地域福祉の推進に貢献してきた人を称える表彰など、業務は多岐にわたります。普段どのような思いで仕事をしていますか？入職直後は勤怠管理のことや就業規則など、大学では学んできていない内容ばかりで、不安と戸惑いもありましたが、どこの配属であっても、最初は慣れないことやわからないことが多くて当然ということに気づきました。
周りから多くの知識経験を吸収する姿勢を大切に1年間駆け抜けてきましたが、今もその姿勢を大切に取り組んでいます。どのような時にやりがいを感じますか？私一人の力で完結できる業務はないため、業務を進めていくためには所属内はもちろん、別の課や区社協職員の協力が必要であるため、業務を通じて皆さんの支えを実感しています。業務を通じて新たな視点、価値観で社協の活動を見ることもあります。暮らしや地域を支える社協職員、組織を支えるという立場として、間接的に地域福祉の推進に貢献できているという視点に立つことができたのは、皆さんのサポートのおかげだと思っています。4、支社協、能登半島地震職員派遣報告会。大阪の社会福祉では、令和6年3月号から8月号に、1月1日に発生した令和6年能登半島地震における石川県志賀町七尾市災害ボランティアセンター以下災害 VC に派遣した職員が現地で感じたことを掲載してきました。大阪の社会福祉832号では8月21日に開催した市区社協職員向け能登半島地震職員派遣報告会オンラインでの登壇職員が報告した内容を紹介します。被災地派遣での経験を共有。当日は職員およそ200人の参加があり、被災地派遣で石川県志賀町と七尾市に派遣した職員5人から報告がありました。派遣前の思い、活動を通じての気づき、今回の派遣で得たことや感じた課題などの報告がありました。2クール、1月28日から2月3日、城東区社協地域支援担当係長、木下翔吾、主な担当、ニーズ調査やマッチング。支社協としては、一人目の派遣だったため、いかに情報を持ち帰るかと、地元社協職員の負担をいかに軽減できるかという思いで現地に行きました。志賀町、災害 VC へのアクセスルートが限られていた問題や、軽トラック、ボランティア送迎車の不足、個々にボランティアを受け入れる仕組みがなかったことなどの課題がありました。12クール、3月8日から14日、生野区社協、地域支援担当、末延隼人、主な担当、マッチング。災害ボランティアの中には、自身も被災しているにもかかわらず、お互い様の精神で活動している方もおり、助け、助けられの関係の大切さに気づきました。今後としては、企業、団体からの支援で救われた場面もありましたので、生野区の企業、団体と普段からつながりを作っていきます。30クール、5月19日から25日、西成区社協、地域支援担当、橋口風吾、主な担当、クールリーダー、七尾市社協、七尾市との調整、ジクールとの調整。私はクールリーダーとして入り、今回の派遣を通して、平時の社協のあり方が災害時に影響するという気づきと教訓を得ることができました。また、災害時にも行政とスムーズに連携できるようにしていきたいと思います。今後、社協の存在と意義を地域へ伝え、社協のファンを増やすことが必要だと感じましたので、普段の活動から取り組んでいきます。37クール6月16日から22日、大正区社協、地域支援担当、石川翔太、主な担当、災害廃棄物仮置き場の運営。私の担当業務では、危険物の処理のほか、
場内にトラックの出入りも多く、怪我や事故の心配が常にあり、ボランティアの方への注意喚起や見守りに特に注意を払って活動するようにしていました。今回の派遣を通して、災害 VC の運営を実際に経験できたことで、対象区での災害 VC の研修設置訓練などに活かしたいと思います。39クール、6月24日から30日、近畿ブロックとして最終クール、淀川区社協、見守り支援ネットワーカー、工藤優作、主な担当、オリエンテーション、本部対応、車両マッチング。今回の派遣を通して、ICT ツールやバディコム、スマホ型トランシーバーなどの機器を活用することで、業務、情報共有の効率化ができることを学べました。この経験を活かし、淀川区でも取り入れていきたいと思います。また、各区社協の報告を聞いて、災害時に備えることの重要性も再認識することができました。この報告を参考に、職員全体で災害 VC について考えていきたいと思います。各担当者の写真があります。各区社協の各拠点で派遣者の報告を聞いた後、災害時に備えて今後どのように取り組むかの検討を行い、その内容について全体で共有しました。そこでは、災害 VC を効率よく運営するためには、ICT などを使いこなす必要があるため、普段から職員が使い慣れるようにする。災害が発生したらどう動くか、各部門で止めることができない業務は何かなど、法人全体で災害時に備えて考えておく必要があると改めて思った、などの報告がありました。今後も研修などを通じて、市、区社協の防災の取り組みに活かしつつ、被災地支援としては、輪島市へのボランティアバス、9月6日から8日、13日から15日の運行を予定しており、息の長い支援をしていきたいと考えています。5、この花区、地域コミュニティの活性化から安心した暮らしの実現へ、第1回スマイル広場 in 高見、世代を問わず、お互いに気にかけ支え合える関係を目指して、8月9日午前11時から午後3時に、この花区、高見地域の校舎ハイツ高見38集会所で、第1回スマイル広場 in 高見が開催されました。この取り組みは、大阪市住宅供給公社が主催となり、高見地域活動協議会も共催し、さらに区社協、区役所も協力して実施されたものです。住宅供給公社と市社協は、令和2年3月19日に、地域の様々な課題に対して相互協力し、地域福祉の推進と市民生活の安定を図ることを目的として、包括連携協定を締結しており、この協定も踏まえて、住宅供給公社と各区社協の共同による取り組みが推進されています。市営住宅を含む地域コミュニティの活性化を促進。今回の取り組みは、子ども、高齢者など年代問わず通える場や、地域住民同士がつながることができる機会、子ども、若者の地域活動への参加が少ないことについて、企画に携わったメンバーが課題に感じていたことから開催に至りました。当日は、地域による喫茶や防災教室、区社協登録ボランティア団体によるバルーンアート、子育て、介護、見守りなどの相談コーナーも設けられました。区社協の前田晴美地域支援担当主事は、地域のボランティアの方の協力が大きく、このような形で開催することができました。夏休みということもあり、小中学生の参加もあり、自然な流れで、 世代間交流が図れる良い機会となりましたと話しました。また辻利美地域支援担当係長は、今後も包括連携協定のもと本事業の継続開催や他地域でも共同して何かできるよう、地域や関係機関と検討を進めていきたいと思いますと話しました。参加者運営者の声。定期的にこのようなイベントがあると嬉しいです。参加者。地域の皆様が集える素敵なイベントだと思います。参加者。集会場を利用したことで初めて地域活動に参加された方と新たにつながれました。運営者。
6、風を読む。持続可能な民生委員・児童院制度に向けて、大阪公立大学大学院生活科学研究科講師三藤真奈美。地域住民にとって身近な相談相手となる民生委員・児童院以下民生委員とする。100年以上の歴史ある制度が今岐路に立っている。2024年6月28日第1回民生委員・児童委員の選任要件に関する検討会が開催された。厚生労働省の資料。第1回民生委員・児童委員の選任要件に関する検討会。検討の範囲や論点などについてによると、2023年3月末時点で全国の民生委員数は22万7426人であり、定数の24万547人を満たしていない。こうした現状を踏まえ、現行の居住要件を緩和し、その市区町村に住んでいない在勤者や過去に一定期間居住していた元住民なども民生委員として選任できるようにするかどうかの議論が進められている。検討会は引き続き開催されており、結論は年内に取りまとめられる予定である。では単に居住要件を緩和すれば担い手不足は解消するのだろうか。現代社会は少子高齢化、共働き世帯や働く高齢者の増加、家族の多様化、住まい方の変化、遅延の希薄化などによって、地域における支え合いの活動を継続することが難しくなっている。つまり、担い手不足の根源には、社会構造上の大きな問題が存在しているのである。こうした複合的な要因を踏まえた議論をしなければ、将来的には民生委員制度そのものが維持できなくなる可能性もある。この原稿を書きながら、私が社協で働いていた頃にお世話になった民生委員の方々が、暑い日も寒い日も夜間や休日であっても熱心に活動されていた姿を思い出している。少子高齢化や核家族化によって地域での見守りが必要な高齢者などは増えており、民生委員の存在は不可欠である。今日まで民生委員として地域を支えている方々の声を大切にしながら、現代社会における持続可能な民生委員制度の在り方を検討することが求められている。厚生労働省第1回民生委員・児童委員の選任要件に関する検討会。検討の範囲や論点などについて、ホームページアドレス https://www.mhlw.go.jp/CONTENT/ http://0012-00000-0012-8643.pdf 7. 大阪市社会福祉大会講演会参加者募集参加費無料日程令和6年10月18日金曜14時50分から16時講演前に14時から式典を開催しますので開始時間が多少前後します。場所大阪国際交流センター大ホール大阪市天王寺区上本町 8-2-6 近鉄線大阪上本町駅14番出口から徒歩6分地下鉄谷町9丁目駅10番出口から徒歩8分誰一人取り残すことのない社会を作る講師としてお迎えする湯浅誠氏は誰も取りこぼさない共生社会の実現に向けて子ども食堂への支援を通して活動している認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結びえの理事長を務めるほか社会活動家としてホームレス支援や子ども食堂など格差貧困人とのつながりと向き合う活動を20年以上にわたり全国各地で続けておられます。多様な生きづらさに向き合い誰一人取り残すことのない社会を作っていくために私たちにできることは何か考えるきっかけとなるような講演内容をこれまでのご経験をもとにお話しいただきます。湯浅誠氏社会活動家全国子ども食堂支援センター結びえ理事長申し込み方法大阪市社会福祉協議会ホームページ申し込みフォーム QR コードがあります。または電話06-6765-5601申し込み締め切り10月16日水曜問い合わせ大阪市社会福祉協議会総務課電話06-6765-56018. 大阪府共同募金会からのお知らせ。1. 令和6年度 NHK 歳末助け合い特別助成申請受付。年末年始の時期に特有な福祉ニーズや生活困難者などのニーズに応える事業に対する助成申請を受け付けています。申し込み受付期間、令和6年9月30日、月曜まで必着。2. 寄付金、助成施設などの訪問。あなたの寄付金が役立てられているところを訪問しませんか？大阪府共同募金会では、毎年、役員、評議員などで構成する調査指導部会の活動として、助成を受けた社会福祉協議会、社会福祉施設、団体を訪問し、共同募金の活用状況の調査、住民への公表などの指導を行っています。赤い羽データベースハネットで大阪を含めた全国の助成事業をご紹介していますが、寄付者である府民の皆様にもっと共同募金が身近で役立っていることを知っていただこうと、この調査指導部会の活動に同行参加される方を募集しています。申し込み受付期間令和6年9月30日月曜まで必着。1・2とも詳しくは大阪府共同募金会ホームページ赤い羽大阪ホームページアドレス http://www.akaihane-osaka.or.jp をご覧ください。問い合わせ、大阪府共同募金会、電話 06-6762-8717、ファックス 06-6762-8717 8718、e メール ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp。
以上で声の情報、大阪の社会福祉832号を終わります。発行、社会福祉法人、大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021、大阪市天王寺区東神津町 12-10、大阪市立社会福祉センター内、電話 06-6765-5601、ファックス 06-6765-5605、 ホームページアドレス http://www.osaka-sishakyo.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、 大阪市東住吉区田辺 2-10-18、 さわやかセンター内、電話 06-6622-6611、 ファックス 06-6622-8973、ホームページアドレス http://sawayaka-c.ne.jp/ までお願いします。音声訳、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会。今月の担当は、西村初恵、小島節子、合田のり子、岸本純子、でした。この後には何も録音してありません。